撮れたんですか。
声量上がった
の。あ、よかった、うん、今の段階でよかったね。
あ、よかった。
はい、
はい、
どうも皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
というかこんばんは。
はい、こんばんは。前回の第23回放送はですね、
はい、
まあずいぶん前々というか、まあ、2月11日ぐらいに、
はい、
撮りまして、いろんな人が騒いでるとこでね、パベルターンおめでとうっていうラジオを撮ったんですよね。
そうですね。
どうもすいません、自己紹介遅れました。レディーワールド斉藤です。
アスキーのパベルです。
初登場、アスキーのシーマと言います。
はい、
アスキーのキリオです。
ですね、前回はですね、まあ、飲み会の中で撮ってたのでマイク感度がですね非常に低い設定だったんですけれども今回はですね、この細い声でも取れるぐらいにすごく感度がいいです。ということはですね、この後ろで響いているいびき声が聞こえている可能性がある。
ね、競争ですね。
今の状況を説明しておきましょう。
はい、
まあ、パベルタン行われまして、
はい、
まあ、今日2月14日、
はい、
0時0分にですね、
はい、
ツイッターがパベル一色になるという、まあ、素晴らしい出来事から始まったこの24時間ね、2010年2月14日
あれはね、さすがにビビるよ。
だってすごい人数の人からおめでとうって言われてましたね。
23時59分59秒だったんだよ。
ああ
俺誕生日おめでとうっつって、
ああ
そしたら俺だーくわってきてそしてワンチンタイムっつって、
ね、
2月10日誕生日の一発目の発言はそれでした。ワンチンタイム。
まあ、僕は2月14日のパベルおめでとうっていうポストから規制されたっていう面白かったんですけれども、まあ、その2月14日がですね、実はあと1分ほどで終了しようとしているその中からですね、
はい、
リアルタイムで更新しております。
はい、
先ほど時計を、時報に合わせました。残りちょうど1分でございます。まあ、カウントダウンして皆様でこのパベル君がね20歳になった誕生日の終わりを迎えようというふうに思ってるんですけれどもですね、まあ、状況説明しましょうか。
はい、
まあ、今日実はアスキーの仙台のアスキーの仙台のイベントだったんですね。
はい、
東京、東方都競争にプラス、森の奇跡16という、
はい、
まあ、合同イベントが、まあ、メッセでねあったんですけれども、うん、まあ、そこで、まあ、車を一生懸命走らせて、ケフィとパベル君は爆睡。
パベルじゃない
マスクです。パベルじゃないマスクだね。これね主人公だった。あ、残り15秒ぐらいですよ。
マジで。
じゃあカウントダウンしないといけないですね。
そうですね。じゃあ残り10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、
マンチンタイム。
いや
いや、
悪夢の1日が終わりました。おめでとう。
終わりました。
まあ、前回放送聞いていただければ分かるんですけれども、この2月14日のためにですね、まあ、パベル、魔法幼女パベルタン実行委員会の皆様はですね、曲を書き、
はい、
切手を作り、
はい、
クリスマスからプレゼントを買い込み、
はい、
そしてですね、挙句の果てに今まだ作業の進行中としてニコニコ動画に公開するような動画を作成しているというですね、素晴らしい活動を2ヶ月前からしておりました。はい、その1日が今ちょうど終わったということで、まあ、ですがですね、まあ、曲を作った張本人は、先ほどガンっていう音が入りましたけどこたつにねマイクを置いて撮ってるんですけど、こたつに頭を強打するという見方をですねしておりますね。
はい、さ、いつも、ね、こいつ の寝る姿勢っておかしいよ。
わざわざね座椅子をこう倒してね30度ぐらいにこうもっすごいこう浅い角度にして枕の高さになるように調整したんですよ。調整したんですけど寝返りで落ちるっていう
そうそうそう、
しかも起きない。
そしてですね、今はこう前かがみになりまして、ちょうどこたつの中で体育座りをするような格好で落ちた結果頭がこたつの天板にガンっていう
なんか安全にこうやってデコに
デコに
もう拳を作って、ね、起こさないようにね
拳を作って今その上に頭を乗せてるっていうですね、明日も手しびれてしょうがないですね。これは運転できないですね絶
対。この辺ちょっと赤くなってんじゃないですかね、このデコのあたりがね。
楽しみですね。まあ、もう一回説明しておきましょう。僕の家です。
はい、
はい、
あの僕の家でですね、あのパベルタンの起きたかなあのパベルタンの打ち上げをやろうって言ったんですけど、あのみんな疲れてて、あの酒を飲むにも飲めねえとね。おはようございます。
おはようございます。
ね、あのちなみに今この部屋にいるのはですね、あの、まあ、アスキーのワスプさん、
はい、
アスキーのキュフィーさん、
はい、
そしてあのパベル、
はい、
そしてあのアスキーのラジオにも出てないのに、なぜかレディー・オー・アールのラジオに先に出てしまったシーマ。
それを言っちゃいけないよ。
いや4回撮ったんだよ、
ね、撮ったんだよ。
今原稿ついて寝てるやつが丸投げしたの。
そうデータを持ったまま投げられてしまったので、あの
今回初
収録自体はちゃんと本家アスキーでちゃんと撮った、ね、先に
でも使われたのはまさかのレディオアール。そしてですね、あのもう一人、あの女性のカヨロさんがいます。
ローピーティーのカヨロさんがいます。
ローピーティーのカヨロさんがですね、今多分半目で起きてますね。あ寝てる。カヨロさん寝てますよね。寝てますね、はい、
寝てるらしいです。
はい、
じゃあ大丈夫ですね。
まあそんな感じでですね、
はい、
まあパベル君、
うん、
悪夢の、誕生日、
はい、
24時間を無事完走ということで、
はい、いや
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
この24時間の間に非常に濃かったですね。
濃いですね。
濃い一日でした。
パベルタンから始まり、朝6時に会津を出て、
うん、
11時に仙台に着いて車走りっぱなし、そして、まあ、イベントが終わった後ですね、まあ、あのアフターイベントに参加する元気もなく、はい、車に乗り込んでそのまま福島に戻ってきて、ラーメンを食べ、目の前で全世界に対してパベルタンのテーマソングを公開されるっていうプレーをしてですね、
はい、
そして、この24時を迎えて、
はい、
無事終わったということで、
はい、
どうでしたか。
ね、あの今日の一連をすごい言い訳させてもらいます。
はい、
いいですか。まず朝、はい、0時00分から俺のマンチンタイムから始まり、
始まったね。
で、はい、ツイッターがね、おめでとうで埋め尽くされ、
うん、
俺は半泣きになって
なったね。
で2時頃になんかいつの間にか寝落ちして、
あ落ちたんだ、
うん、で4時頃に起きて、
うん、
あ起きた、そうだ今日は5時頃に出なきゃなんねえと、
うん、
つって準備して、で準備した、よしワスプの車が来るぞ、あれってツイッターから一言、ごめんプリンター壊れた、あーうーん、
あの
予定1時間半遅れ、
本当はね、あの今日 の, あの誕生日に向けて CD とあと本をね作ってたんですけど、うん、まあ、あの大事なところで大事な機材が壊れるでおなじみのアスキーさんですから、
はい、
あのすごく罪ですね、
機械に嫌われてるでおなじみのアスキーさんとレディオアールさんですからね。あの私も夏コミの前にですね、あの CD をひたすらやってたんですけども、あの CDR を読み込まないっていう事件が発生して、あの役に焼けねえっていう。それでですね、あの夏コミの前日ですよ、あのバスにあの10時半にね、夜の10時半に乗らなきゃいけねえって、そのために電車に10時に乗らなきゃいけねえって言ってんのに、あの9時半ぐらいまで残り30枚とかいうですねノルマを抱えてて、どうなるのかなと、もう結局全部擦れなかったっていう思い出がありますからね。
いやーねえ、本当なんなんでしょうね、
我々機械に嫌われております。
嫌われてますね。
で、まあ、そんな中、まあ、今回はまだ割とあのまあ人間という機械は壊れましたけれども、
はい、
若干2年ほど、
はい、
あのまああの行きの車はねキフィ君が全部運転してたんですけれども、
はいはい、
あの会場に着いてたで顔を見たら青白いんですよね。当然人間のものとは思えない顔色をしてて、あのまあいいからお前いいからお前寝てろって言ってね、車で寝かせて、まああのその青白い顔の、まあ教習生ですね、教習生を教えていた、パベル君も、パベルじゃない、また間違えましたね。パベルタンって言い続けても頭の中がパベルで埋まってますね。
ですね。
あのまあワスプですね、あのプリンターが壊れたでおなじみのワスプもですね、そのあのダメなあの研修生に対して一生懸命指導してたんでしょうね、もう精神的にやられてしまいまして途中でリタイアというですね、
はい、
そして最終的に サークルスペースにサークルメンバーでもない僕がいるっていう不思議な状態がついてましたね。
そうです
ね、あれは何だったんでしょうか。
だってさ、大半は多分降りたよ、
うん、いました。
降りたよ、
うん、
座ってさ、ちゃんと行ってさ、師匠もやってさ、頑張ってたよ、
うん、
今回はね、コスプレマシュームって考えてたの、
うん、
朝準備して、あの、ワイシャツっていうか、あの衣装見たんだよ、なんだこの胸のでかいシミは。何個茶色いだ、バーッてついてて、ね、はっつって、
はい、
これ切れねえじゃんっつって、
うん、
ぶん投げて、あ、これはクリーニング出さなきゃなんねえなっつって蹴って
ちょっと衣装蹴っちゃダメですよ。
衣装は大事にしてください。
ちょっとあまりにもちょっと荒れすぎて、
うん、
これちょっと理不尽だなと思って俺が悪いわけじゃない、なんで趣味がついてるんだっつって、うん、まあ、ちゃんと畳んで、あの、まあ、クリーニング出す準備をしましたけど、
で、はい、
今回はあのヘッドドレスだけで
そうですね、いましたね。
あの僕もね、あの、あまりに面白かったんで、普通にあのツイッターにポストしちゃったんですけど、後ろから撮ってね。
ちょっと何やってんの俺知らないん
で。本人の許可なしで、
ね、まあ、後ろだからいいだろうっていうような
、
ね、
まあ、いいや、
あのコスプレ、レイヤーもね、あの顔が映ってなきゃ肖像権にはなりませんからね。
それは、あの、全国のレイヤーさんに失礼じゃないかな。
いや、まあ、でも撮らないですよ。撮るときはもちろんあの後ろ姿撮らせてくださいって言いますけれども、あ、まあ、パベルだったら、まあ、自己承諾、まずレイヤーじゃないしね、ヘッドドレスをつけた普通のお兄さんですから、
コスペしてなかった今回は
いいだろうっていうことでですね、ポストして、あの、まあ、その絵がシュールでね、まあ、あの茶髪でリア充の仲間入りでおなじみのパベル君ですから、そう、あの、
マジお前行きたい放題やりたい放題だな。
あの我々ですね、あの、いまだにあのパベルタンの、まあ、前回放送の中でね、
うん、
あの、まあ、世界初公開、
うん、
というか世界で、世界とこのラジオとニコニコ動画ぐらいでしか発表する場所ないよねでおなじみのパベルタンなんですけれども、
はい、
パベルタンテーマソングですね、
はい、
あの中でですね、あのいろいろ歌詞の、まあ、特徴的な部分がありまして、我々ずっとそれに引っかかっておりますね。まあ、本当にあのツイッターのね、我々の、まあ、仲のいいというか付き合いのある12人の中では、もう恥骨股関節と見るともう吹き出してしまうとかね、あの茶髪の人を見たら、あ、リア充の仲間入りだとかね、あと、あの好きなお酒はソルティードッグとか、そういうね、特定の言語
は、
あとは
脇の下は深い、
ええ、
深い、
いまだに我々の中であの歌詞が伝説として語り継がれて、おそらく今後 2,3 ヶ月はずっと続くんじゃないかなと思われるこのパベルタンブームなんですけれども、
はい、
いや、
でその曲の中でね、まあ、いろいろ歌詞があったりなんだりしてね、
うん、
それをいじられたりなんだりしながらこの24時間を過ごしてきましたよ、
はい、
非
常にねきついですよ、あの精神が崩壊します、
朝
一発目にあの CD 聞かされて、まず自我が崩壊するでしょ、うん、一発目のトラック、どこのズブトークは朝からの2曲だっつって、
あれ、ね、本当はあのこれはね、あの、まあ、皆さんに残念ながら言っておきますけれども、あの非売品ですので、
はい、
あの、はい、まあ、全力をかけてね、あのレコーディングに12人とか13人とか参加してますけれども、
うん、
あくまでもこれは内輪向けのネタですからね、全国に公開することはございません。
うん、
ですからね、あの、まあ、CD をまあ正確に言うとですね、あの18分ぐらいあるんですよね。
あります、
あの iPod、iTunes で読んだら 18.4 分とかっていう表示される、うん、まあ、ちょっとしたミニアルバムみたいになってるんですけれども、うん、残念ながら皆様が聴けるのはあれの部分だけなんです、テーマソング、
はい、
でもね、あのもう一つ聴ける部分がある、23回目のラジオにおいて、
うん、
僕とパベル君が喋ってますけれども、
はい、
まあ、若干僕の位置はまあ今と同じように左寄り、
うん、
そしてパベル君の声は真ん中にある、
うん、
じゃあ右のチャンネルは何かっていうとですね、
うん、
その後にあった第4トラック、
もう、
はいはいはい、
とある方ととある方のトークが収録、
うん、
ちょうど収録風景のそこにぶつけるように我々のラジオを撮っていたのでそのトークが収録されてます、
はい、収録されてますね、
あの聞き主にあのそのメインの収録ではないので聞きやすくはないですけれどもあの CD に入った、まあ、わずか5分程度のメッセージよりはるかに長いメッセージが番組の中に詰め込まれてます。
環境的には劣悪ですけ
どね、劣悪極まりない
です。本番ではカットされたどうでもいいツイッターの雑談とかも我々のラジオには収録されてますのでもうあの未公開部分が入っているというですね、ありえないラジオになってます
あれ、なんでしょうね、ある意味ラジオというより NG 集だよね。
NG 集というかもうなんでしょうね、あの自由すぎる、
フリーダム、
あのまああの11回、まあ、23回目のラジオ収録し終わった後にですね、うん、あのまあ私とパウエルさんと、うん、まあ、サズさんでですね、いろいろオフレコと称してですね、
うん、
あの真面目に語ったんですけれども、うん、その中で出たあのレディオ R のフレーズがありまして、日常ラジオにっていうあのちゃんとしたラジオを喋るのはまあ1時間ぐらいが限界だろうと、
うん、
ね、このような口調でがっちり喋るのは1時間限界だと、うん、じゃあそれ以上を取るにはどうするかっていうと、日常を取るしかない、ね、日常を取るとどうなるかっていうと、私とケフィさんが前やったみたいにたこ焼きを焼きながらとかね、あのマイクを持って外で収録とかね、それをもうやらなきゃいけないと。で、まあ、我々のひどいところは何かっていうとですね、まあ、それが日常って分かっていながらも、いやこれはラジオなんだって決めつけるところなんですね我々がラジオって言って出したらそれはラジオになるんだっていう、この横暴な論理を使ってですね、
全力であれだよな、本当に横暴だよな、
もうだって今考えたらすごい鬱陶しいですよね。インターネットラジオレディオワールの番組名がラジオの時間ですよ、で流れてるのが日常ですよ、どれだけガチガチに固めてラジオだって言い張りたいのかっていう、そういうレベルなんですけれども、
あれですね、頑固ですよね、
頑固ですね、まあ、あのそういう話題もね、あのアフレコでしてたんですけれども、でもまあそれに関しては、まあ、カットでいいだろうと正直暑苦しいね、男2人が真面目に喋ってね、パヴェルの人生を決めるみたいなね、そういう会話がね、あのいや実はですね、まあその、まあ、その日がまあ飲み会2日目、連続飲み会の2日目で、
うん、
その前の日にもあったんですよ、あの貸し会議ですね、
うん、
いわゆる、
うん、
はいはいはい、制作委員会の皆様が集まって貸し会議をしたっていうところも、
うん、
マイクを回してたんですけれども、
うん、
あのまあそっちはもっとひどい、
うん、
あのまあ11日の2日目の方はですね、まだマイクが回ってるっていうことを意識して喋ってるんですけれども、
うん、
まあその時はですね、本当にマイクが置いてあるっていう状況ですねあの、僕は一番最初にあのマイクを一番ね、あのみんなの意見、あの声が均等に入る位置に置いたはずなんですけれども、うん、まあ、飲み会ですから、
うん、
こうどんどん酒の瓶が追加されていくわけですね、
うん、
マイクがどんどん追いやられていくとマイクが追いやられていって、最終的にですね、あの誰かの目の前に置かれてたんでしょうね、その人の声だけがめちゃめちゃでかいっていうですね、もうラジオとは到底言えないあの雑音源が入ってましてですね、まあ、ちなみにその1日目と2日目の音源合わせると14時間ありましたその14時間をですね、あの僕はですね、まあ、帰宅してからこの今日までの1日半でですね、全部聞いたんですよ一応、
うん、
14時間全部聞いたんですけれども、うん、使えるとこどこかなって言ったら1時間もないんですねびっくりしますね、まあわかりませんよ、あのそのうち、あこの発言とこの発言をくっつければこういう風に言ってるんじゃねえかなっていう遊びには使える可能性がありますが
、うん、
まあ使える部分といえばそのサンプリング音源だけでしですね、ラジオとしては1分たりとて使えない、そのような使えない音源を14時間も収録するようなレディオワールですよ、これはひどい、あの改めてですね、僕の収録のひどさというか、あの、まあ、前はですね、あの収録をしに来ようと、ね、ちゃんとみんなでラジオを撮ろうって言ってたんですけど、いつの間にかラジオがあのどの地位が下がってるっていうのが面白いですね、
ラジオおまけってなって、
サブクエストみたいになって
る、あの最初はあのやっぱり、まあ、会津のね、
うん、
あのケフィのつながりの方々も、
うん、
まあ、ラジオ取りに来るらしいからみんなやろうぜって言ってくれてるんですけど、
うん、
だんだん僕のことを理解し始めるとですね、あラジオ適当でいいんだなっていう、みんなもうなんか学び始めてですね、
いやそれはないですよ俺はラジオ取るときちゃんとやりますから、
あのちゃんとやってくれる人もいるんですけど、あのなんていうんですか、そう、大多数がね、まあ、騒いでても怒られないっていうのを学んでるんですね多分ね、それがもう自分には面白くてね、ああもうこんなのはもう絶対地上波ではやらないなと、
そりゃそうだ、
僕の目指すラジオはあの毎回言ってますけども、真面目なラジオは地上波でやればいいと、じゃあ僕らにできるのは何かっていうと、あのニッチなところをずっと攻めていこうと、ね、日常が聞きたい方も一人はいるんじゃないかなと、でその一人のために僕はずっとやり続けるよっていうことをもう宣言してますので、アケフィアさん起きました、おはようございます、
おはようございます、あ
っ
声が聞こえてますでしょうか。
聞きました皆さん、今生の多分本人も覚えてないリアルな声ですよ。リアルな声です。あともしかしたらさっきからワスプのいびきが入ってるかもしれませんけれども、これもリアルです。決して演出はしてませんし、僕はそんな加工をわざわざするような人間ではないです。
おはようございます。
今すごい3人が3人ともこいつ何言うんだろうって期待しましたね。そしてその3人を見事に笑わせた。しかも一言だけ。
かっこいい。
かっこいいですね。
かっこいいわ。
バキリーさん違うわ。
違いますね。
男だ。
まあ、我々レディオ R はですね、これからも、ずっとこのような音源を流していきたいというふうに思っております。もうなんか最近思ったのは、これラジオじゃなくて僕らの成長の日記なんだなっていうのを思いましたね。
今回初参加なんで何とも言えないんですけど、成長 してる実感はありますか？
ないです。即答できるぐらいにないですね。
すいません、なんかこんなこと聞いちゃって。
よかったね。
一言よりの成長はしてないけど、ちょっと戻ってる可能性はあるっていうのがよくわかりますね。
だってさ、あまりにひどくて使えないんだったらどうちょうどする、真面目にやるしかないじゃない。
そうでも真面目にやると面白くないから全カットっていうね。もう我々どうしていいかわからない。
道に迷ってるな。
道に迷ってるというか、その歩いてる道は本当に道かっていうようなね。
獣道ですね今ね。
むしろあの笑っちゃられてるじゃない。
我々気づかずに水の上歩いてる可能性ありますね。
沈む
埋め立て地の GPS を見るとたまに海の中になってたりするじゃないですか。
はいはい、はい、
ああいう感じで我々気づかずに歩いてるんじゃないかなっていう、いまだに思ってるんですけれども。
怖いわ。
まあ、じゃあ話をだいぶずれましたんで、じゃあ戻しましょう。
はい、
パベル君のね、誕生日。
はい、だいぶずれたな。
どっからもうどうずれたかもう追いません。皆さん追ってください勝手に。
はい、
というわけで、パベル君のね、悪夢の誕生日、2010年2月14日二十歳になったのが終わったのでですね、
はい、
意見を、総合的な意見をもらって、まあ、締めようかなという
。あ、意見ですか。
どうせ張本人のね曲を作ったやつも、
はい、
誰も起きてませんから、何言っても多分こいつらは聞かないと思います。
はい、
無理です。
そうですね、意見ですか。まずまず曲について。まあ、前回のラジオでも言った通り、まずタイトルでインパクトは、まあ、ふざけてると。
タイトル何でしたっけね、いまだに僕覚えてないんですよね。
長すぎる。
分かんないから。
タイトルがですね、
ドルゴルスレン・ダグア・パベルですね。
ドルゴルスレンに、なんだっけ、お取りで有名なスムーチの3文字入ってますから
ね。
ドルゴルスレン・ダグア・パベル。
このドルは入らないの。
これはね、入らない。
なるほど。
あれはちょっとびっくりしましたね。で、歌詞、
ね、
曲調はね、すごい好きなの。
そう、
でも聞いてね、おお、これすげえなと思って。で、いざ歌詞を見ると、もう序盤はいいんです。全然。歌ってることは全然いいなと思って。で、最後の語りが入って、崩壊してって、最後には脇の下を舐めたい。
なんぞそれですよ。
まあね。まあ、何を言いたいかっつうと、魔法養生パベルとの制作委員会、爆発しろ。
いや、違うんですよ、これ、よく見ると、歌詞見ると分かりますけど、まあ、トークの部分でですね、先日、子猫を拾いました、真っ白で綺麗な可愛い子猫ですと、
はい。
で、家に帰れば出迎えてくれる優しいその子をサクヤと名付けたわけです。
はい、
だから、
はい、
この、ね、魔法養生パベルタンっていうのは、すごく猫が好きなんですよ。
はい、
猫が好きすぎて、
うん、
その犬サクヤさんの、猫なんだけど犬のコスプレをしたサクヤさんのそのコスプレをしたいんですよ。猫の真似の、犬の真似をしている猫の真似をしたいぐらいサクヤさんが好きであると。パベルタンをね、いいじゃないですか、子供っぽくて。そしてサクヤさんにもうペロペロしたいぐらい、ね、大好きだっていうのを示したいぐらいにその猫が好きなんだよっていう魔法養生パベルタンのテーマソングですから、これ
は。
ああ
、はい、なんとなく分かりましたけど、爆発しろ。
結論、爆発しろ。
2回目入りましたね。
で、
大事なことなので、
まあ、次なんですけど、まあ、ここにも本当にあるように、まさかのさ、国が認める日本指、
はい、切手ですね。
まあ、誕生日プレゼントの2つ目としてですね、 あの当日の当日までパベル君に伏せられていた、うん、あの本当に、うん、本当に使える切手というものをですね、我々作りまして今パベル君にですねあの、まあ、あの60枚ほど80円切手を送りつけたという嫌がらせをしたんですけど、
いやこれはねすごい実用的ですよ、
切手ですから ね、
まあ、ね例えばね、まあ、僕らは同人活やってますからね、うん、申し込みにも使えるし、
うん、
例えば誰かに手紙送るとか、
うん
ね、実家の親にさ、
うん、
ここ何か書き綴って送るとかあるじゃないですか、ね、それにこれを貼って送って、ああ俺は今元気にしてるんだって言いたいですよ、
うん、
まあだけどこれを作った斉藤さんと日本郵便は爆発しろ、うん、
ちょ日本郵便は爆発させちゃいけない
日本郵便は
むしろファインプレーしたのか、
日本郵便は何言ってるんですか、あの本来であればね3週間ほどかかりますと、うん、ね誕生日の3日後ぐらいに終わってそこからようやく発送しますよって言われてたんですよ、
うん、
最初の予定では、
うん、
でも日本郵便のファインプレーがありましてですねあの2月13日土曜日ですね、僕があの飲み会から帰ってきてヘロヘロになって寝てた時ですよ、
うん、
あの今誰かの寝言入りましたねあのいきなりピンポンとチャイムがあってね、何ですかって言ったら日本郵便です。でこう見てみたらですね、オリジナル切手プレゼントみたいなのが書いてあるわけですよ。俺なんか申し込んだかなと思ってこう封を開けてですね、いざヒャッと見たらパイルの顔が10個並んでるんですその時の僕の腹筋の崩壊度ったらなかったですね。朝一で本当にあのリアルにですよ、あのインターホンに出るまでに一回転ぶぐらいのね、
うん、
脳にあの血が行ってなかった人間に対して、
うん、
すんごい頭がぐるぐるっと回ってですねどういうことだって思って出た結果が日本郵便のファインプレイっていうその言葉が出てですね、あの思わず携帯を握りしめて即座にツイッターに速報日本郵便はできる子って書いてあるんですよ、
うん
びっくりしました、ね、あの朝一からあんな人間動けるんだなっていうぐらい動きましたね。
まあじゃあこれですかね、日本郵便は空気読め
空気読んだ、
空気を読んだ結果がこのプレゼント、いややっぱり誕生日プレゼント
は当日にないと、うん、誕生日に間に合わせないといけない、空気読んでくれた、
空気読んでくれた、
うん、
あそっか、じゃあ何も言えないよ、じゃあ斉藤さんばかしろでまあ次なんですけど、まだまだまだ見ぬ、
まだプレゼント終わらないんですよ、はい、みんなお腹いっぱいに感じてるでしょうけど、パベルはこれ以上のお腹いっぱいな
まだプレゼントは残っています
からね、まだ終わらないですよって、あの冊子、冊子もありますよね、まだね、
完成してない、
完成してない、
僕もまだ見てないんですよ、
ね、俺もまだは
全然わかんないですけど、
でもあの昨日、まあ、13日の夜、
うん、
パベルがなんかパベルまた間違えすいませんね、あのなんか、うん、頭がだいぶ働いてないみたいです僕も、あのさすがに1日で10時間ぐらい車乗ってると人間こうなるんだなっていうぐらい、みんな一度は寝落ちしてますけど僕寝てないですからね車の中で僕一人一生懸命あのケフィーさんの運転の時はですね、あの後ろあの右後方を確認してウィンカー出してとかね、今行けるよっていう指示を必死にしてたりですね、
指導員、
指導員、
あのずっと気を張っていた結果すごい疲れてます今あ、俺疲れてんだなってすごい思いました今、
うん、
でまあその、まあ、ワスプ君がですね、
うん、
あのツイッターのとこであの、まあ、編集してる時にですね、
うん、
あ、俺やばいこと思いついたっていうふうにいや意味ありげなポストをしてたのがですね、うん、何のことなのか我々には今まだ分かってないんですけれども、
ちょっと怖いですよね、まあ、ちょっと
合同誌もですね、あのいろんな人が参加しすぎていて、
そうなんですか、全然わかんないんです
よ、あの僕が把握してる中でもですね、
うん、
あの一人すごいなと思ったのが、あの実行委員会の方で、
うん、
あの貸し会議の日にですね、
うん、
こういうのがあるんだけどっていうのを言われて、
うん、
その場で書いたっていうその場で書き始めてこんな感じでいいかなって言ってた人が僕いたので、まあ、名前を伏せさせていただきますけど、
うん、
あ、絵師さんってすげえなって改めて思った次第ですね。
いやねえ、まあ刺していきゃかんで、ね、今から楽しみなんですけど、
ええ、
まあ一つ言えることは、あのワスプンチのプリンターは爆発しろ、
もう爆発した、う
ん、爆発した爆発
したか、うん、でまあもう一つ一番最後、なんかよくわかんないブーツ、
うん、
はい なんかよくわかんない
ブーツになんか某あの
いいやですか。
あのすいませんすいません、あの皆さんあの寝てるのはいいんですけど寝起きとかあの起き始めるのやほら起き始めるのやめてください。びっくりしますから。なんかすげえ普通にラジオ撮ってなきゃ申し訳ない気持ちになってくるので起きるのだけやめてください。あとケビーさんあの座椅子があるので寝てください。あのいつまでもこたつに肘とかついてないでさっさと横になって寝てください。
何のために座椅子を当てがったと思っている
んですか。君今あのこの家で3番目ぐらいにいい寝方してますから、
うん、3番目ってなんか普通で
いやあのまあ一番いいのはあのベッドで寝てるカヨさんですよ、
まあ、
で2番目にいいのはあの、まあ、ふわふわのね座椅子でこれから寝ようとしてるパベル君ですよ。
まあ主役ですから
、でその3番目にいいのはあのまあちょっと古くなったね座椅子で寝ようとしてる君なんですよ。なんで君は座椅子を無にするんですか。うんじゃないよ
他の3人。
今ラジオ撮ってるけど何か喋ることある。
おはようございます。
あのいやだから今さっきねあのパベル君の誕生日が終わったよって話をしてるわけ。まだ
そう、
うん、なんか言うことある。あじゃ あの今回の曲に対しての感想とか言って。
曲、
うん、
全部の、
うん、
感想は
それ言ったら寝ていいから。
うんとみんな すごい歌がうまいと思いました。
はいありがとうございました、うん、ケフィ君でした。おやすみなさい。
おやすみなさい。
あの寝るならこたつに肘つくのやめてね。
あ寝るならちょっと台座を使って、
うん、使って寝てください。わざわざ君にそのあの早く寝るように君にその座椅子を渡してるんだからね。君あの家主の僕よりいい寝方をしようとしてるんだからね今これから。
ごめん。ごめん。いいタイミングだった。
ねえ。なんですかこれは。やおら寝起きの人を襲うラジオみたいになってますけど別に僕らを起こしてるわけじゃないんですよ。
あの寝起きドッキリじゃないですかね。
僕らはさっきからあの。小声で喋ろうとしてねわざわざマイク感度を高めてるわけですから、
うん、ちょっと思ったんだけどだんだん声でかくなってないかって気がしてきた、
まあ、いいんじゃねえかな。ええ、まあそんな感じですよ。まあじゃ あのブーツの話戻りましょうか。
ブーツありますね、
ええ、
そして、はい、あのそうですね一切音がない。
ええ、
音ぶっちゃけた話一切音がない。
ええまああのあれが何だったかっていうのをね、まあ、あの誕生日も終わりましたから言いますけれども、
うん、
あのまあディズニー社のですねディズニー社ですよ、
はい、ボーティー社
の、あのイニシャルディズニー社のですね、
はい、
あのあいつと、
うん、
あのまあ青なんだか紫なんだかはっきりしろよっていうようなあいつと、
うん、
あとあの D ラゴンボール の、
うん、
あのキャラクターのあれはですねあの去年の12月でしたか、
はい、
あの近くのゲーセンであの毎週日曜日にですね、
はい、
ビンゴ大会ってやってるんですよ。あれであの、はい、な3番目ぐらいに僕ビンゴになりましてであれもらったんですね、
はい、
まあ、俺これいらねえからパベルにあげようって
結局結論結論厄介払いっすか。
そしてですねあともう一つあの、まあ、お菓子あのお菓子が10個ほど入った、
うん、
あのブーツなんですけれども、うん、あれは完璧にですね、はい、あのまあクリスマスですね、
うん、
子供用のお菓子のセットですよ、
うん、
あれをですねあの12月24日の夜バイト終わった後にですね、
うん、
本当は、
うん、
本当はね、
うん、
あのクラフトというか布でできた猫と犬と虎のどれかが余ってたらどれかを買おうと思ってたんですよ、うん、でも24日の夜にそんなものを買う親ももういなくてですね撤去されてまして残ってたのがそのブーツのだけだったんですね。だから本来はその靴のですねあの色の違う赤い猫と緑の犬を2つ買ってこれをパベルにさあ使えと思ってブーツとして使わせようと思ったんですけれどもそれはできなくなってしまったのでまあしょうがないからじゃあこのブーツで勘弁してやるかって言ってそのブーツを買ってですね見たはいいものの家に帰ったらですねあの賞味期限が2月末なんですよ。どう考えてもギリギリだなと思ってまあでもまあいいかっていうような感じですね。 まあ、それも買って、うん、そのあのゲーセンのいらないものと詰め合わせにしてですね、うん、あの家で2ヶ月ほど保存するというですね、離れ技を、まあ、成し遂げまして、
はい、
ようやく今日僕の元から、外れて、はい、まあ、物が一つ減ったなという
。ああ、ね、いや、片付けろっていいじゃないですか、ね、まあまあ一つ、まあ、僕から言わせてもらうのは、そうだな、あのいらないものを打ち付けたゲーセン爆発しろあのそれだけですね。
明らかにですね、
うん、
あの UFO キャッチャーとかで、
うん、
余ったんだろうなっていうものを詰め合わせたんですね、
うん、
もうそれがもう目にとって見えてたので、僕はもう面白くなってしまってああこれもうパベルタン行きだとあの自由だな。
いや、あのそれがいいんじゃないですか。
杏仁豆腐食べ始めましたよこの人いよいよもうね、皆さん分かるでしょ、あのね、もうあの演出側にもそういう意図がないっていうの分かってるからね、出演者も真面目にラジオを撮ろうとしてないわけ。
あ、じゃあ俺も脇でなんか違うこと
あ、いいっすよ、ただ喋るのは喋ってください。
喋ります、
はい、大丈夫です、
大丈夫です。腹の立つ音がしましたね、カプっていうね。どうですか？うまいらしいですね。
いいっすね。
杏仁豆腐久しぶりに食った、めちゃくちゃう
め。セブンイレブンの杏仁豆腐150円でございます。
もうセブンイレブンで回しもんじゃねえけどな。
まああのそんな感じでね、あのみんなもう飽きてきたんで、ね、あのすいません、半開きの目で僕をじっと見るのはやめてください。起きた？
起きた。
起きた？ラジオ出る、うん、うん、じゃあもっとマイク近づいて、うん、うん、
大丈夫かこれ、
出演者が一人増えました。
はい、
あんじゃねえよ。どうですか、
おいしい、
おいしい。
もうさ、俺の意見って閉めるって閉まんない、閉まんなくなっ
ちゃう。閉まんないね、だっていきなり人が起きてきたりさ、
うん、
なんかあのいびきかいたりさ、
うん、
面白いんだもんあと何言いましたっけ、まあブーツも言いましたね、
うん、
はい、あと何かありますか。じゃああ
とはそうあれなんですよ、今回あの俺の誕生日プレゼントで関わった人々
ね、
やばいですよねあれね、
あの
やばいっす、
間違いなく、まあ僕は何回も言ってますけど、
うん、
ニコニコ動画に、
うん、
もし仮にですよ、出演者の名前が出た場合、
うん、
先生何やってるんですかシリーズ、
うん、
間違いない。あとあのまあもしかしたら愛すべきバカたち僕らはこれを目指していきたいですね、愛すべきバカたち、
うん、
なんかニコニコに認められたら一人前みたいなとこありますからね、バカはねYouTube かニコニコかっていう、まあどう見ても YouTube が勝つんですけどまあ、ニコニコはニコニコであの独自の世界がありますから、
うん、
あそこで認められたら俺たち本物だなっていう、
うん、
何ですか、うん、何ですか、イカせんべいいけないあの収録中だっていうことを忘れてバリバリとやらないでください、
静かに、
うん、静かに静かに一枚ちょうだいありがとう。
あのね、ついにね、メイン MC まで放棄しちゃうもうこんなラジオはやってないか、俺も食ってやんよ、バカ野郎、お前よ。ねえ、一過戦の。
あと目の前ではさ、あの、女性がさ、寝てるしさ、
うん、
もう一人の男がいびきかいてるしさ、うん、かといえ、あの、さっきから起きてる男、杏仁豆腐食ってたり、ゲームの説明書読んでるしさ、今起きてきた男は起きしなにイカチビ食おうとしてるでしょそれあんた真面目にやってたって俺で損じゃないですか。
え
だったら俺だって食うよ
いやほんとフリーダムだな
だから
だって真面目にやったら全カットなんでしょいやいいこと言った
ちゃうちゃうちゃうちゃう、あのね、なんていうの、そこまでね、
こいつ真面目だからカットっていうわけじゃないんだよ。違う。
分かってる分かってる。
真面目にやったら面白くなくなるからカットになるんだよ。
分かってる。分かってる。
そこをつなげちゃダメだよ。
分かってる。
真面目にやって面白かったら俺はいいからね。
一応分かってて言ってる。うん、分かってて言ってるから。
うん、もうね、面白すぎた。今の発言は。
真面目だったらカットになるでしょ。
あのラジオ初登場でそこまでね事態を把握する人少ないよ。
だって真面目に勉強してたら受験落ちてしまうみたいな感覚。
明らかにもうラジオということを捨てたであろう発言をね、あの最初の回から出るっていうのはどうなの。すごいよ。
わかんない。俺のはね、何言い出すかわからないから。
いいなぁ、羨ましいな、このメンバーがいて。
だってあのうちのハスキーより全員自由ですもん、基本。
自由すぎますね。
フリーダムだもん。
今起きた男は必死に食ってますね。
ラジオ出るって言って。
だってさ、あのなんて買い出し行ったじゃん。
いや行きました。
あのボスバーに買い出し行ったじゃん。で斉藤さんとカヨが、うん、あのレジ取ってんじゃん、
うん、
で俺ら4人バラバラにいて、こいつは何言い出したかっていうと、あのなんかドキュンっぽい衣装を探そうぜって。そうそう、あの T シャツにあの毒ドスだらけみたいな、そんな T シャツを探そうです。俺を連れたんですよ。連れてって、で探索して何をしたかというと、あのボクサーマンツあるじゃないですか、
うん、
ボクサーマンツこうマネキンあるじゃないですか、
うん、
でマネキンにこう履かせてるんですけど、何を思ったか他にこうやって手を伸ばそうって触ってるんですよ、全部に。何やってんだこいつって。
病気だよね、もう病気。
あの大丈夫。
でその後にその近くって、あ、やっぱり下着物ですから、
うん、
あの
女性物の下着がさいっぱいあるとこになんか、うん、いやだから僕らがね、あのレジ終わって、うん、あの荷物を入れ終わってですよ、うん、何してんのかなと思ったら、こうパベルと、まあ、その例の男のケフィーがですね、あのどう見てもね、あの女性物の下着のところをうろちょろしてるんですよね。男2人で何やってんのかなっていう。日曜日のしかもあの5時6時とかね、買い物客が多い時間にね、あの大して人のいないね女性物の下着コーナーを男がうろうろしてるっていうのはもう面白すぎてね。
いや、
で何やってんのかなと思って追っていくじゃないですか。するとそのコーナーを一周するように逃げていくんですよね。なんで、
だって
なんで、
あ、痛いって言ったらうち、じゃあ逃げるぞって言ったんだよ。
最短ルートで来ようとしたなら来たところを戻れば最短なんですよ。なんでわざわざコーナーを全て見回すかのように一周して店の端っこから出ていこうとしたんですか。車1台しかないんですから、素直にこっち来てください。出口こっちしかないんだから。
スーパーって面白いね、
うん、なんかもうあのポツンとね、あの女性物の下着のところにね男2人が立っててひたすら歩いてるっていう様がね、もうなんか何なのっていう。ただでさえあの我々あの男5人に女性1人っていうメンツですから、あの周りからは何なんだこいつらっていう目で見られてますからね。
まあ確かに
ね、分かりませんよこんな説明しちゃって、
うん、まして大人数ですもんね、6人で
目立つからやめろっつってのに。なぜそのようなことをした、
なぜそのような気候に走ったのか、
ちょっと聞いても理由はないんでしょうけど。
だからありますよ、ドキュンっぽい服装を探そうぜ。
なぜ探そうと思った。
なぜドキュンっぽい服装を探すのに女性物の下着を歩いたんだ。
ドキュン関係ないよな。
もう全くないぞ。
あれ当初の目的、そのドクロがいっぱい描かれたなんとやらでしょ。
う、
いや知らないよ、女性物の下着にそのドクロがいっぱい描かれたのがあるのかも知らないけどさ、少なくとも俺は知らないからさ。
俺も聞いたことないよな。
そういうのはあのもしかしたらね、あのおしゃれなショップにあるかもしれませんよ。でもあのスーパーの片方、あの、ね、スーパーの端っこの方のね、どう見てもおばちゃんたちが使うであろうところにはないよ、
はい、
まあ若者行かないもん、ああいうとこ行かないでしょ。
行かない、
ね、うん、確かにね。
でさ、ケリーさんが何の反論も示さないんだけど。
食うことに必死、
うん、さっきからイカチビをずっとこう食っては餅食っては餅っていうね、
でチラチラずっと斉藤さんの方を見るんですよ、うん、
あの俺に振ったら何か答えるのかって言ってもね、こいつに振るとね何も答えないんですよ分かってますからただ見るとこがなくてとりあえず喋ってる人の方を向くっていうですね、あの長毛マッチョのような起きたはいいもののどうしていいか分かんないからとりあえず腹減ってから食っとくかぐらいの
ラジオ収録であること関係ない
の ラジオ脱線さっきからボリボリボリボリ言ってね一言も喋ろうとしないでしょ
このとこなかなかひどいね
ひどいでしょね、皆さんこういう風になっちゃダメですよ。ラジオを曲解してこういう風になっちゃダメです。
あの反面教師として、はい、
まあ何の反論も
ねえとかないでしょ。
無関心を貫くっていうのはすごい。
まあまあそんな感じで
稼働を突き通してんだよ。
ですよね。いやすごい。
本当に今年の2月14日俺の誕生日は大波乱だな。何が悲しくてまずイベントに行かなきゃならねえんだ
いやいやいや、なんですかイベントをバカにするんですか。
イベント行きたくなかったんですか。じゃあ
それは君が申し込んだんでしょ代表者君でしょ申し込んだのあんたなんだから期日分かってるでしょ
うんじゃあまあでもさなかなかいないよ誕生日にあの親から電話かかってきたんですよ。もしもしっつって、ああ誕生日おめでとう、それだけ、ああうんっつって、どこいんのっつって、いや今仙台いんだけど何してんのっつって、まあねわざわざ親に仙台行って同人サークルやってんだと言えないじゃないですか、だから、まあ、仙台にちょっと友達休みに来てるっつって、で言われて、ああそうかっつって、体に気をつけ頑張れよって言った時はすごいなんか悲しかったの
何が悲しくて朝10時に誕生日に親とあの友達のいっぱいいる車の中でね、うん、こう親と喋らなきゃいけないのかっていうことですよね、
うん、でまあ2月14日ですから、まあそれなりにイベントはありますし ね、まあいわゆるバレンタインで、一切そういう音沙汰はこの後にありませんね
ありません。
ひどかったね。いや俺が唯一だからずっと帰ってきてさっと行ったのがサークルの人から商品を買った、まあ、反復物を買ったついでにもらったチョコはもらった数に入るのかなっていうまあその一言だけが悲しく残りますね。
入れていいんじゃないですか、
まあ、ただし男っていう
それはいわゆる友チョコとして分類して
ですよね。
アウト、
ね、俺とかもね実家が米だけ送ってもらってるんですよ、米と一緒にチョコレートが入ってるんですよ、悲しくなるね。もらったのそれだけですから悲しいね。
もらえるだけじゃないですか。もらってないです。
おっと誕生日の男でもいや誕生日の男は
もらった
お
あ
入ってる、
はい、
ブーツの中にパックンチョコ入ってる、
チョコボールも入ってる、
チョコボールも入ってる、
あマイクに
マイクにカタンって、
今すごい大音量になって
るんじゃ
ない
、割れましたね多分今。
勝ち組じゃねえ。
でもそれエンゼルは
エンゼルもちろんねえよ。
ですよね。
でもそれあげたの僕ですよそれ言うと僕と同レベルですよ。やけ食いしましたね。チョコボールやけ食いですねこれずいぶんしゃべれませんよこの後。口なんかもぐもぐいってますから、
ね、1箱いっぺんにいきましたからね
今
チョコボールになってよ1箱いっぺんに
い
きましたよ。
すげえやけ食いしましたね。やけ食いって言ってもチョコボールですからなんかしょっぱいですよねチョコボールのやけ食いっていうのがなんかちょっと面白い。
まさかパックンチョやけ食いするん
でまさかパックンチョまでやけ食いをしないですよね、うん、そのねもう某ディズニー社のエムッキーのあれ絵が描いてあるところをおもむろに破いてそのチョコボールが残っている口の中に突っ込んだりはしないですよ。おっとカリッといったカリッといって袋を
開けた
袋を開けてさあおもむろにその袋をどうするんだ机の上に置いてみんなに勧めたそれを寝起きの男が食ったお前だ
あざーす
なんか絵描いてありますね。
あ、ごめん、絵を確認する前に食いました。
僕はあのニートの絵が描いてありますね。ニートが描いてあります。
なめた。
あの、
これこの絵何？
わかりません。
この絵なんですか？
え、あの、おのおのがまたあのうるさいからうるさいから。
はい。あれみんな起きるか静かに、
説明します。あのちょっと、説明をさせてください。
頑張ってく
ださいあのですね、あのパクンチョの箱にあのディズニー社のエムッキーが書いてある通りに、あの一つ一つにですね、絵が書いてあるんですよ。で、その絵がですね、あの落
ち
着け、落ち着け、その絵がですね、あのどう見てもおっさんなんですよね。ほらほら、カイロ起きちゃったから、うるさくするんじゃないよ。
あとはまとも、あとはまとも、
あのその絵書いてある絵がですね、どう見てもおっさんなんですよね。あの確実にあのディズニー社のキャラクターであることは分かるんですけども、その映画とかアニメが何であるか分からない以上ですね、今ただのおじさんとおばさんが描いてる面白い状態になってますね。これはさすがパベル、ファインプレーですね。一人で食ってたらこれは分からなかった。一人で食っていたらこれは分からなかったが、火曜が起きることもなかった。残念ってなりません。でも今火曜が起きたのは確実にケフィのあの高笑いですからね。
確かに。
後で火曜はケフィを殴る権利があると思うんですよ。暑くて起きた。じゃあエアコンのスイッチ切ってもらっていいですか。あそこに家庭の陰にリモコンあるんで、パックンチョ、あのボタン押すだけでいいですから、赤いボタン。下、うん。
そしてこんな騒ぎの中でも、ワスクは起きない。
ワスクは起きません。
わかったから。
ワスク。もう。
そんな騒ぎの音になるものがさっさと食べてしまえばいい。お見のください。
届けてください。どう見ても落ちる。カエさん、おはようございます。あの、すいません、ラジオで顔芸やるのやめてもらっていいですか。ラジオで顔芸はあの誰にも伝わらないんで、あのそのなんていうんですか、あのちょっと、いや、ひしゃげた台形みたいな口するのやめてください。あの3次元にその口できるのカエさんぐらいなんで、やめてもらっていいですか。
違うものが、じゃあこの辺りでいいんじゃないか。
あの
だからそういうのじゃなくて、
何、
なんか甘くないな、
あ、甘くないやつ、
しょっぱいもの、
しょっぱいもの、イカチューしかないですよ。イカチューですか。
パックンチョでもイカチューを選ぶ。
まさかパックンチョでここまで広がるとは思わなかった。写真に撮ろうとするのやめてください。ちょっとあのあの多分明日の朝見たら何度
2枚目もっと拡大しないとダメだろう。
ちっちゃ
い。あさ、鼻から俺が出
してた。鼻痛い。あの、すいません、すいません、
あのこれラジオとして設置してるのか。
してない。
日常とはいえ、
あの訂正します、我々は、日常を送るサークルです。日常制作のサークルです。
日常すぎね。
インターネット日常っていう、あなたのジャンルを 解体しました。我々が送ってるのは決してですね、あのラジオではないです。あのとあるサークルと、仲のいいサークルのですね、あの普通の会話を取ってそれを適当に放送するっていう方法。
ティッシュ取って、
ティッシュ、
はい、ラジオであること全く関係ないと言わんばかりの、
ラジオじゃないですね、すいませんでした。あの僕が今まで悪いござんした。僕らが作ってるのは日常です。
ラジオ収録中に堂々と鼻をかむんですよ。
あのさ俺ね、最初はね、あの、まあ、パベルタンについてね、真面目にしゃべろうと思ってね、
真面目に語ってた、
30分で切ろうと思ったんですよ、うん、そしたら、まあ、こいつが起きてきてですよ、起き下にうんっていうファインプレーでですね、もう場を崩して、そこからまあ20分延長しましたよ。そしたら今度はプッカでこいつが笑って、もう一人起こすっていうですね。
プッカじゃなくてパックンチョですけどね。
パックンチョですね。パックンチョであの、ありえない高笑いをしてもう一人起こすっていうですね。このままの勢いでいくともう全員起きますね。
あの、すべての原因は聞いたな。
あの、こいつがやったことといえばもうラジオの妨害しかしていない。いきなりお菓子の袋を開けたりですね、あの、いきなり笑い出したりですね。挙句の果てにほとんど喋らない。今彼が入ってるのは寝起きのうーっていう声と高笑いしか入ってないです。自己紹介すらしていない。生産的なコメントはひたすらしていないですね。なんなんです
か。すごいフリーダムですね。なん参加であれなんですけど。
もうなんなんですか。かよさんが本格的に起き始めましたね。おはようございます。
おはようございます。
もう大変なことになっておりますが、もうラジオこれ閉めていいんですか。一応1時間ぐらい経
りましたけど、あの一応ね、あのパベルタンの4つのプレゼントについてのコメントはもらった。
あのまあ飛び飛びになって間に明らかにすごく隔たりはあるけれども、とりあえず、まあ、プレゼントについては終わった。
終わった、
終わりましたね。
どうまとめていいのこれは。
まとめられるの。
まとめられない。
まとめられないね、
うん、
誰のせいだと思う。
こいつ。
じゃあこいつにまとめさせよう。
いや無理だ、
喋らない、
まとまんないもん。
よかったって顔してる。
なんでまとめたいの。まとめたくない。やりたいの。やりたい、やりたい。喋んないと分かんないよ。やりたい。なんでそこまでして固くなに喋りたくないの。
無限ループが発生してる。これこの場にいない人には何が起きてるか分かんないですよね。分からない
ですね。まあ、これが日常というものですね。全く説明する気がない。いや僕だってこんなにあのパックンチョが面白いものだと思わなかった。
パックンチョの一部ですけどね。
あのこのパックンチョにおっさんとおばさんがいるのか
っていう、う
ん、
てかこのキャラクターに失礼ですけどね。
でも今ここにいる全員はこのキャラクターが何なのか
分からない。
このスネ夫みたいな髪型の。このあの紳士的なんだけど、明らかに格好はスーツなんだけど髪型がスネ夫ってですね、彼が誰だかここにいる5人ではですね全員分からない。あの反応としましては1人が高笑い、3人が爆笑、1人が口の形が台形、仕上げた台形のあの永遠によく使われるあの記号になるというですね、あの素晴らしい状況になりながらももう1時間ぐらい撮ってます。
まともな話したの最初の
最初の20分ぐらいですね。
いやですね、
いや
最初はね、
いいですねこの弾け具合。
どうしてこうなった。
どうしてこうなった。いつからこうなったよ。
あの、あから
いつからこうなったんだ。
明らかに最初とは音量が違うのはもう僕は分かってるんですけど、もうどうしようもない。
途中からの音量下げることをお勧めせざるを得ないですね。今更言うことでもないんですけど。
まあ、あのそんな感じで、まあ、あの我々ですね、パベルの誕生日を楽しくお祝いしたということで、
はい
はい、まあ、じゃあ締めましょうか。
はい。
いいのこれで。
なん
だってね、しょうがない。
じゃあ 終わりましょうか。
そうですね。
まあちょっといけません、いろいろ失礼いたしました。ラジオの時間第24回、お相手はレディオワルの斉藤と
アスキーのファーベルと、
はい、アスキーのシーマーと
アスキーのケフィでした。
あと、いびきで参加のワスプと、時々起きて、顔芸をするっていうロー PT のカヨがいました。
はい、
はい、
はい。
まあ、ここで、僕の部屋にいる全員の10回が終わりました。以上第24回でした。何これ。
ひどいな。
何これ。
分かんない。
何なの。